後編でございます。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
4番目の質問からかな。はい。
はい。
4番目の質問が、V ジャンプ編集部、スクエアエニックスとの打ち合わせは緊張する。これが、
はい、そんな話でした。
はい半分、いいえ半分っていうことでしたけど。
なんか大体、その人たちの顔も浮かんじゃってるんですけどね。どうなんですかね。先生の担当が誰だかっていうのを一般の人は知らないってか、そっから言った方がいいんですかね、この場合は。
ああ、そっか。まあ、そうですね。まあ、ぶっちゃけ斉藤 V が編集担当なんですけど。
ああ、なるほど。
もう、なんというか、まあ、割りかし毎回こう、ぐだぐだこう話し合っているというか。でもですね、斉藤 V と喋るときは、もうなんかもう、だいぶ慣れたもんで、こう、もう緊張もクソもないような感じなんですけど。
いや、我々もほら、DQ10TV を通して知る斉藤 V ってああいう人ですから。
ああ、そうですよね、うん。はい、あんな人です。
あんな人
なん
だ、はい、
あんな人ですか。
あんなやつです。
実は、ああ見てすごい敏腕編集者だとかということはないんですか。
いや、ないんですかって言われると、こう、なんか入っていっちゃうとないことになっちゃって、困るんですけど。
一応、なんて言うんですか、V ジャンプ編集部の中で一応、上から数えた方が早い人ではあるんですよね、斉藤部。
そうですね、まあなんかあんまりこう、そういう立場が、僕もちょっとよくわかってないんですけど、でも V は結構、なんですかね、偉いやつなんじゃないですかね。謎の偉いやつのような気がします。
じゃないと代表して、DQTV 呼ばれないですよね、多分。通常そうなんですけど。
どうなんだろう。でも、V ジャンプの編集さんって、結構イベントなんかで顔出しして、はい、みんな結構暴れてますから。
それは、編集長自体がコスプレするような人とかも、
そうですね、暴れまくってますね、編集長からして。
でもいいですよ。だから、まあほら、ジャンプの中でもホビー誌、うん、もともと、
そうですね、
鳥島さんがコロコロコミックみたいなやつをうちもしてんだって始めた雑誌だっていうことは結構有名なんですけど、
そうですね。
やっぱなんか、ファミ通っていうかね、あれのなんかこう、ファミ通なんかも編集者がグイッと前に出てきて、やるイメージがすごく強いじゃないですか。
レビューやってますよね。う
ん、
はい。
だから V ジャンプなんかもまさに、まあ、漫画、先生が連載されてる部分の漫画の部分、はい、以外の部分としては、やはりその、ゲームとかホビーに関する情報を少しこう、機関にしてる部分はあるでしょうからね。
そうですよね。うん、いやもう、なんですかね、記事のチェックはしなくちゃいけないし、自分でゲームもしなくちゃいけないし、しかもこう、イベントで体を張ってあれだけこう、やらなくちゃいけないから、もう V ジャンプの編集さん超大変だと思います。
はい。そうですか。で、V ジャンプの方はそうで、逆に緊張する方もいらっしゃるってことですよね。
いやー、でも、多分、きっと若手の人なんかはきっとそうだと思うんですよ。いつからあんな風になってしまうのやら。あんな風ってなんだよ、あんな風って。
うん。逆にその、いいえの方なんですけど。
あ、はい。
まずちょっとうちの、相方から、サブパーソナリティ筆頭の、神様こと、ピッチカートミルクさんより、お便り頂戴します。はい。スクエアエニックスの打ち合わせなどで、堀裕二さんとかと会ったりし、はい、内容について、話したりすることはあるのですか。そう、蒼天のソーラとドラゴンクエスト10の整合性など、気を配られている点があれば教えてください、ということでした。
そうですね、堀先生と実際会ったことは、なんかいいかな。本当数度ちょっとお顔を合わせて、話をさせてもらったことはあるんですけど、うんうん、でも、実際漫画の内容について、直接お話ししたのはもう多分一番最初の打ち合わせくらいで、それ以降は、あんまり直接、なんですかね、打ち合わせという感じではないんですよね。一応こう、漫画のネームはチェックをしていただいていて、まあ、たまに、ちょっとしたチェックが入ったりはするんですけど、でもまあ、一応、なんですかね、まあ、こちらとしても、それほどこう、ゲームのストーリーとか世界観に、定食するようなやつはとか言いながら結構毎回冒険的なことをしているような気がするんですけど、まあ、 ちょっと大丈夫かなこれみたいな時もたまにありますけど、アビー出したりとか。
せっかく今日こういう機会なんで、なんですけど、はい、例えば本当に NG を食らった時ってあるんですか、先生。
いや、特に NG っていうのはないですね。すごい細かいことで言うと、例えばドラゴンクエストの世界観だと、魔物とモンスターっていうのは区別をしているから、魔物って漢字を書いたときに、モンスターっていうルビーは振らないでとか、まあ、そういうことをチェックされたりとか、そういうなんか、本当なんか、簡単なことは最初、ちらっと言われたりはしたんですけど、大したことではなくて、その辺は。
いや、本編のここに抵触するから、ちょっと先生、ここの内容変えてくれみたいなことは、今まではない。
そうですね。基本的にはないですね。ほとんどないはずだよな。ちょっと、思い出せる限りではほとんどなかったと思います。
ああ、そう
ですか。そうなんですか。
さっきのその緊張っていうのは、例えば誰と会うと緊張するんですか？
いや、もちろん、例えばその、堀井さん以外でも、その、陽介さんとかなんかに、会ったりするときは緊張はするんですけど、やっぱり何より堀井先生ですね。いやー、もう初めて、打ち合わせでお会いするときなんかは、だってずっと子供の頃から知ってる神様みたいな人ですから、いや、しかも編集長の伊予さんが脅すんですよ、堀井先生怖いぞ、みたいなことを言って。いや、もう、で、マジかとか思って、僕初めてお会いするときなんかは、ちょっと朝と昼の食事を抜いて、お腹を空っぽにして、もしこう、なんですかね、例えばこう漫画の中の内容で、その、はい、もし自分が堀井先生にこう反論をしなくちゃいけないときなんかは、もうなんか、なんですかね、切腹するつもりで反論しようと思って、もうそれくらいの覚悟で最初お会いして、まあ、蓋を開けたらめちゃくちゃ優しい方だったんですけど、まあもう、まあ何ですかね、もうだいぶこう、その世代の離れた、人ですので、この業界の超大先輩の人ですので、まあ、なんというか、かなりこう、なんかこう、優しく見てもらっていたというか、いやー、ちょっと、伊予さんには騙されました、編集長には。こんにゃろって感じでしたね。
堀井さんってなんか、あったことは当然我々はないですけど、聞いてる話ですと、割とそういうとこ寛容だっていうお話を聞きますね。面白いのが一番で、細かいことはあんまり言わないみたいな、そういう感じの。
そういえば、例えばドラクエ、蒼天のソーラって、ドラゴンクエスト10蒼天のソーラではなく、
うんうん、
ドラゴンクエスト蒼天のソーラなんですけど、あれもなんか、堀井先生が提案されたことというか、漫画として面白くなるんだったら、あんまりドラクエ10という括りに、縛られすぎなくていいよっていうようなメッセージがあって、あえて10っていう、数字はつけなかったっていうこととかもあるんですよね。
なるほど、なるほど。
ただまあ、僕としてはできればこう、世界観を共有して、なんですかね、他のプレイヤーさんと一緒の世界にソウルたちもいるようにこう見えたら嬉しいなと思って書いているんで、
まあ、
結果的にはかなりそう形にはなってるんですけど。あ、そっか。それでなんか後半の話が、ソウルと天の整合性のお話なんかもありましたけど、まあ、基本的にはこう、できれば時系列とか、キャラクターの性格なんかではなるべくこう、まあ、原作のイメージを壊さないようにというふうに、まあ、とりあえず個人的には努力をしているつもりなんですけど、どれだけ成功しているかはちょっとなんともなって感じですけどね。
とはいえですね、やっぱ、例えば先生、最初の頃っていうのは、まあ、ソーラやら、チナのパーティーとか、JB のパーティー、はい、いわゆるオリジナルな、キャラクターたち、先生が作り出し上げたキャラクターたちが、こう、はい、ワイワイと、ストーリーを盛り上げてたんですけど、ここ最近、うんね、例えばですね、ベリナードに行ったあたりとかって、
あ、はいはいはいはい。
やっぱりゲームで我々が、冒険の最中に会ってる連中とお会いしてるじゃないですか。
はいはい。
やっぱ例えばね、キャットリベリオとかが出てきた時嬉しかったですもんね。
ああ、ありがとうございます。
あの辺は、もうやっぱりこう、ゲーム中に、俺たちが会って、ああいうキャラクターだった、みたいな。あれをこう、やっぱり入れ込んでるっていうのが、すごく、 ああ、これがアストルティアなんだなって思うんですよ。
はいはいはい、ああ、いや、そういう風にも読んでいただけてると思うとすごく嬉しいですね。
うん、あの、これに関しては、まだまだこの、なんですか、ソーラには、あの、我々が会ってきた彼らっていうのを出してもらいたいなってやっぱ思って、うん、
そうですね、まあ、なるべくこう、とにかく機会があれば、なるべく出す方向、出す方向でいきたいとは思ってますね。うん、ただ、まあ、ちょっとこう、あれなんですよね、今、あの、まあ、ソーラが主人公だからっていうのもあるんですけど、少しこう、あの、キャラクターとかが、こう、どうしてもこう、ゲームキャラがウェディ寄りになってしまっているのっていうのがありまして、本当はもっと他の大陸のキャラクターもガンガン登場させたいんですよね。
そうですね。
はい。まあ、そこら辺はちょっとこれ以降のお楽しみということで。
ですね。まあ、特にその、何ですか、今、我々がもう追っかけてくる、これバージョン4。まで行くとなると、ね、まあバージョン3の例えば竜族とかね。
まあそうですよね。
竜族、例えば竜族と、あの、ぶっちゃけこれってほら、あの、アズは竜族。
あ、いや、それは別にあまり関係はないですね。
で、だからこれってね、最初の連載開始の頃ってその話がないじゃないですか。
はいはいはい。
竜族の頃っていうのはないわけなんで、アズリアをその時に想像してたっていうことを、ね、あれあれって思ったりもしたことがあるんですよ。
ああ、うん、いや、ちょっとその辺は本当ちょっと紛らわしくて、ちょっと申し訳ないんですけど、アズリアは別にこう、竜族っていうのは関係なくって。
ああ、なるほどね。
で、エンシェントドラゴンっていう設定も特に竜族とか関係はないですね。
ああ、なるほどね。
まあ、後々あることになったりしたら、それはそれで、ちょっとストーリーの都合で、わかりませんけど。
じゃあ、5つ目の質問。
はい。
はい。絶賛発売中、バージョン
4。はい。
ですけれど、はい、ソーラコラボイベントの企画、来ないかどうか楽しみにしているということで。
そうですね。ああ、なんかあったら嬉しいんですけどね。
まず、最初にあった、はい、ほら、ソーラとコラボイベントあったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
バージョン3のいくつでしたっけ、はいはい、2か3ぐらいでしたっけ。
あ、それぐらいでしたっけね。
確かに。でですね。はい。
あれはちなみに、どちらからだったんですか。やっぱり、スクイーンさんから。
あれは企画はどっちからだったかな。どっちから湧いた企画か、ちょっと忘れちゃいましたね。うん、あれ、どっちだったっけ？ソーラの鬼面を作るから、なんかイベントにしましょうみたいな話として持ち上がったような気が。あれ、どうだったかな？
あれ、とはいえ、ワンアイテム作ったわけじゃないですか。
はい。
あれって結構やっぱ大変なことなんでしょうね。多分。
そうですね。多分ソーラの鬼面でもやっぱりこう立体物をこう CG で作ることになりますから、うん、はい、まあ、それなりに大変ですし、そうですね。例えば、鬼面の話ではないんですけど、仕草で狛犬っていうのをつけてもらった時なんかは、
はいはい、
例えばあれ暴れ狛犬をこう改造して、あの形に作ってもらっているわけなんですけど、やっぱりこう暴れ狛犬のまんまだとちょっと、いわゆるこうしゃがんだ狛犬の空気にならないから、はい、うん、結構いろんな微調節をしてもらって、うん、割とこう紆余曲折あって出来上がっているところがありまして、
あ、今先生からいいのいただきましたね。そのデジタルコードがつくじゃないですか。
あ、はいはいはい。
これの仕草書とかですね。
はい。
これって、これも当然何？それに、こう、専用の仕草とかを作っていただいてるかですよ。
そうですね。これも結構いろんなパターンがありまして、なんかこう、向こうから、余裕があるときなんか、なんですかね、中島の方で、なんかどんな仕草とかやってほしいですかみたいなことを聞いてもらうときなんかもありますし、あとはなんかこう向こうの方からスクエニさんの方で、まあ、こういう仕草を作ろうと思ってるんですけどどうですかねみたいな風に、その提案が来ることもありまして、
へー、
結構いろんなパターンがありますね。
今までで言うとツッコミとそうめんとコマ犬と、 と、
はいはい、
かさ回しとシャワーと、あと、あ、ギュッとそうめん、この時はしぐさじゃないか。
あ、そうですね。
そうですね。で、そうめんは先生の仕業ですよね、これ。
いや、あれは、そうめんっていうと、ああ、うん、そうですね。僕の仕業というか、いやいや、あれはむしろあれですよ。どっちか、福井さんのモーション班の仕業ですよ。
そうめんです
って言われた時、僕が吹きましたから、
え、
何やってんのって言いましたから。
でも他に類を見ないですもんね、あの そうめんに関しては
そうですね、あれは超ビビりましたね、僕の方が。
あ、じゃあ、あの4コマの時あれ、先生の素の反応に近いやつですか、あれ。
はい、あれは割と素の反応でしたね。何やってんだって思いましたから。
いやー、福井さん、本当、なんていうんですかね、もう本当、めちゃくちゃ遊んでらっしゃるというか。あと、そうめんの流しそうめんのあの家具があるじゃないですか。あれなんかもう、確かあれは実際販売されるのを見るときまでちょっと気づかなかったというか、急にこう、カタログに載ってるのを見て、なんじゃそりゃとか思って、なんちゅうものを作ってるんだみたいな感じで、超ビビりましたね。
あれずっと先生発案だと思ってたんですけど、違うんですか？あ、
それが違うんですよ。もう向こうの方がめちゃくちゃ遊んでらっしゃって。
まあね、あ、ね、そういう意味で、その、いろんなこう、タイアップとか、
そうですね、
先生やってるじゃないですか。もちろんこれはコミックが出る時の、
はい、
まあ、おまけの部分も含めてもあるんですけど、
そうですね、
他にも先生、その、いろんな企画やってるでしょ？
あ、はいはいはい。
例えばまあ、もちろんコミックでなんかはその写真、一緒に写真撮りましょう企画とかやるじゃないですか。
そうですね。
うん。で、まあ、先生がそれをきちっとその、絵にしてですね、コミックの幕間あたりにこう書いてくれたりって、こういうところが、やっぱファンからしたらとても嬉しいじゃないですか。
いやもう、どっちかというともう、まあ、そうですね。喜んでもらえてるとめちゃくちゃ嬉しいんですけど、どっちかっていうともう、すごい俺得の話で、その辺の企画も。もう僕の方が、勝手に、いろんなプレイヤーさんの冒険の中に、ソーがひょいってこう紛れ込んでいって、一緒に冒険してるんだっていうふうに想像するのがものすごく嬉しくて、やっているような企画っていうのもありまして。
はい。
いやもちろん喜んでもらってるのはめちゃくちゃこっちも嬉しいんですけど、まあどっちかというと多分僕の方が楽しんでるんじゃないかな
って思うんですね。そう言ってもらえてみんな多分喜んでると思いますよ。やっぱり写真のみんなで写真撮ろう企画で乗った人はみんな知ってる範囲で乗った人は喜んでましたし。
ありがとうございます。僕も嬉しいです。そうですね。ああいう企画を通じて、その、ソーラっていうキャラクター、うん、ソーラの世界、ソーラのキャラクターたちと、皆さんのプレイヤーキャラクターが、まあ、一緒にこう冒険をしたりとか、同じ世界でいろんな冒険に、はい、携わっているんだよっていう風な雰囲気が、雰囲気を感じてもらえると、やっぱりすごい嬉しいなと思いますし、
はい、
それにまあ、そうですね、その、読者さんのプレイヤーさん、その読者さんが自分のキャラクターに対して、考えているようなドラマの中にこうひょっこりこうソーラたちが入っていたりする、うん、みたいなことを僕が想像すると、うん、まあニヤニヤが止まらないというかもうそういうもう本当俺得の企画という感じでやらせてもらってますね、ああいうのは。
今ちょうど V ジャンプ の, ホームページなんか見せてもらいながらやってますけど、まあ、募集は終わってますけど、例えば、謎の戦士団の団員募集の件。
そうですね。あれ、あれももう、ですね、ぼちぼち登場し始めているので、
なるほどね。
まあ、お楽しみという感じですね。
ですね。
だから、ドレアスアップコンテンツにしても、こうやって、だから、ウェブ連動企画とか、
はい。
こういったのをね、その、なんていうか、そこだけでは、とどまらないような、その、ゲーム内だけでも、漫画の中だけでもとどまらないような、こう、いうことは、すごくこう、読んでても、参加しててもやっぱ楽しいと思うんですよね、やっぱこういうのって。
ああ、いや、ありがとうございます。 そういただけ、言っていただけるともう本当に僕も嬉しいですね。
だから全部これやっぱオンラインならではのね、部分もやっぱりいろいろ絡んできてるんだなって思って。
もう本当そうですね。こういうゲームの企画じゃないと、うん、こういう企画時代できませんし、
はい、
いやなかなかその書くのが大変な部分もやっぱりあるんですけど、でも多分僕の漫画人生でこんな風な企画に関われることで、うん、もうそうそうないと思うんですよね。きっとこんなこと一生に一回だろうなと思っているから結構必死でやるというか今のうちに楽しんでおかなければみたいなことがあって、
いや、
そんでバリバリ書かせてもらっているようなところがありますね。
うん、まずね、この5つの質問を、基づいてお話しましたけど、
はい、
まだまだ実はお話お聞きしたいこともあるんですが、
はい、
チームドアラジ絡みでは結構今質問の中に入れ込ませていただいたんですが、
あ、はいはい、
別途ちょっと質問コーナー的なものをこうやってみようかなと思って思ったんです。
はい、
はい、で豆田さん側でですね、
はい、
蒼天のソーラー座談会やその他もろもろソーラーつながりの、ソーラーファンつながりの方からお便りを何通かいただいておりますので。
はい。
いや、本当ありがとうございます。はい。
ご紹介いただきながら、ちょっと出演先生に質問を答えていただきましょう。
はい。
はい。
はい。では、まず一つ目ですね。
はい。
先生と同じく九州方面の方で、ラジオネーム、ロムペイさんからですね。
あ、ロムペイさん。はい。
はい。中島先生、こんにちは。いつも蒼天の空を楽しみにしています。早速質問ですが、ゆるゆるチームにアマセって兄貴はおられますが、アマセは先生の過去作品霧方針に出てくるはずだったキャラ、アマセがモデルなのかと思います。他にそういったお蔵入りになってしまったキャラ設定などがソーラーに生かされているんでしょうか。あればぜひ教えてください。気になって佐賀錦しか喉を通りません。
ありがとうございます。佐賀錦、はい、美味しいですよね佐賀錦。いや、僕も実家に帰った時はちょくちょくお土産に買ってきます。佐賀錦最高です。はい、何の話でしたっけ。あ、ま
さか綺麗になったね。これ今手元にあるんで開くんですけど、霧方針の2巻のおまけページですね、終わった後。
あ、そうですね、はい、
実はこんなキャラも出す予定だったっていうことで出てきてるキャラが3人いまして、
そうですね、
うちの1人のあませっていうキャラが、天狗の王子様っていうやつで出る予定だったんですが、これは外見とかなりですね、今蒼天の空に出てるアマセとそっくりだっていうことで、多分その質問ですね。
そうですね、ちょっと目つきだけこう鳥山作品風に、なんですかね、かまぼこ型のちょっと目にしてますけど、まあ、大体似たような感じのキャラクターとして作ってまして、うんうん、まあ、エルフなんでもう少しこう小柄ではあるんですけど、まあ、基本的にそうですね、霧方針で登場しようと思ってたキャラクターから持ってきてますね。
はいはいはい。
で、あと実はまあ昔作ったキャラクターっていうのは本当それくらいなんですけど、
はい、
あとカゲロウ姉さんが使う春夏っていう、
そう
ですね、なんかは、はい、霧方針で登場しようと思ってきたキャラクターから持ってきてますね。
はい、
実際、霧方針のその、まあ、春夏という剣士が、女性剣士が出てくる予定だったんですけど、
はい、
その女性剣士がそういう技を使う、そういう、なんですかね、そういう、そういう、その女性剣士にそういう技を使わせようと思っていたというネタを、まあ、まあ、結構そのまま流用しているような感じで、
なるほど、なるほど、
書いてますね。でも、実はあんまり他にはお蔵入りで、出したキャラクターとかって、うん、ないんですよね。いないはずだよな、はい、うん、ない、いないと思います。
まあ、霧方針だとこの最後のエンディングで、いつかこの経験の連載の経過に対して次回以降の漫画で、彼らの遺伝子を受け継いだキャラクターを活躍させることができればと思いますって書いたんで、あ、これそのまんまなのかなっていう感じなんですけど。
そうですね。そのままですね。そういえばそんなこと書いてましたね。
あと、この春夏なんですけど、はい、どっちかというと名前より私こっちの書き方の方が気になるんですけど、
あ、はい、
キャラクターの性格のところで、 理想の切られ死に方を求めていてて、これあの人ですよ。
ああ、確かそうだった。そうですね。はい。まあ、そうです、そうです。
あの人に受け継がれてますよね。
うん、そうですね。かぎろえさんは、まあ、それプラス、もうちょっとこう、遊び心があるというか、なんかこう、悪ノリで生きてるようなところがありますけど。そうですね。まあ、確かに近いですね。よく思ったらそうだ。まあ、キーフォー氏が、和風のファンタジーだったので、
はい、
で、ソーラというか、ドラクエ10のエルフが、やっぱりこう、和風というか、まあ、かなりアジアンテイストな、エルトナ大陸が世界観ですから、まあ、その辺で利用したとか流用したっていうのはちょっとありますね。
うん、
確かに。
うん、続きまして、静岡県にお住まいのラジオネーム、珍獣伊豆ゴンさんから。
ああ、
はい。伊豆
さんですね。はい。
いや、言っちゃっていいんですか？
お世話になっております。はい。
一番尊敬している漫画家さんと作品。今一番注目している漫画家さんと作品教えてください。お願いします。
いやー、そうですね、これはすごい難しい質問でいやー、本当尊敬してる作家さんとか好きな作品ちょっとたくさんありすぎてものすごく困るんですけど、はい、そうですね、パッと思いつく方としては、はい、例えば子供の頃なんかに、結城正美先生、機動警察パトレイバーとか、自分もグルーミングアップとかを書かれている先生なんですけど、
はいはい、
結城正美先生の、なんですかね、キャラクターとかドラマの回し方が、すっごいこう、おしゃれでかっこよくって、
はい、
ものすごい憧れて、影響を受けたりとかありまして、
はい、
あとはもちろん、当時だとドラゴンクエスト、大の大冒険ですよね、大の大冒険と、あと、ロツの紋章と、ドラクエ漫画は、まあ当然、その頃からめちゃくちゃハマりまくっていて、
はい、
で、そうですね、大の大冒剣の三条先生、原作の三条先生なんかは未だにこう、特撮とかで脚本をやってらっしゃるんで、いやー、まあなんかこう、なんですかね、まあ、仮面ライダーダブルを見てめちゃくちゃ盛り上がったりとか、そういうことをこう、
私もしてるわけなんです。気持ちわかります、それは。はい。
はい。あ、ちょっとまあ、ちょっと漫画の話からずれてしまいましたけど、
はい、
そうですね、子供の頃その辺にこうめちゃくちゃ燃えたとかありまして、はい、そうですね、ここ近年だと、どうしよう、たくさん言いすぎて困るんですけど、強いて言うと、今だと音読み語りという漫画を書いていらっしゃる、森かおる先生とかですね。森先生のあの色気のあるペンのタッチなんかを見るともう、何ですかね。ちょっとあのタッチ一生自分は書けないんだろうなとちょっと悲しくもなったりするんですけど、ものすごい魅力的なペンなんで、はい。
あ、ただ絵の趣味とかそういう意味ではなんか分かりますね。森先生のすごい書き込み具合とか背景こだわったりとか、ああいうところ雰囲気は違ってもやっぱそこはあの辺は中島先生に通じるものって感じますし、
ちょっと言わない方が良かったですね。これが比べられると思うと思う。いや、本当素晴らしいですね。あとちょっとですね、なんか渋い話になってしまいますけど、大島康一先生という方がですね、池波正太郎先生の有名な小説の剣客商売というのの、はいはい、漫画家をしてらっしゃるんですよね。
はい。
で、シリーズが今だいぶもう漫画の関数がですね、今28くらいだったかな、
はい、
まで続いているんですけど、いやー、それがまたとてもいい雰囲気でして、あんまり語りすぎるとドラクエっぽくない渋い話になっちゃうんで、ちょっとこれくらいにしておこうかと思うんですけど、はい、はい、まあ大好きです。はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。
あ、はい。
はい、じゃ続いて最後3つ目、最後の質問ですね、はい。埼玉県にお住まいのラジオネームモニカさんから。
ああ、はいはいはい、モニカさん。はい。
ソーラという主人公のあの性格に決め手は何でしたかという質問です。ありがとうございます。
先生、確か、は
い、
うちの青スラソーラ会を聞いていただきました。ですよね。
あ、はい。
あの時モニカさんに、うちの、読み手、お便り読み手係をお願いしたんです。
そうなんですよね。
その時確か、我々のベスト3をみたいな話をした時に、
はい、
モニカさんの1位がソーラだった。
ああ、いやー、なかなか人気投票とかでソーラが1位になってくれないんで、嬉しいですね。
まあ、
どうでしょうね。大体けど先生の主人公、今までの作品ずらーっと見ますけど、主人公が実に王道らしい気持ちいい主人公の性格してくれてるんですよね、本当に。
そうですね。あんまりこう、その辺でちょっと、ひねくれたキャラクターというのを、その、なんていうんですかね、その主人公自身に、深いこう、例えば心の傷だとかそういうものがあって、それを中心にこう、ドラマが回るっていう風にすると、どうしてもなんかなんですかね、ドラマの幅を広げきれないような気がして、
うん、
はいはい、で、まあ、逆にこう、王道に、主人公は王道にして、まあ、いろんな周りのキャラクターでたくさんドラマを広げられたらいいなみたいなことはちょっと考えたりはしていたんですけど、ただソーラはそうですね、そのいわゆるこうもう昔からあったこう王道の主人公キャラクター、これもちょっと古い漫画になってしまうんですけど、昔コロコロコミックで連載していた甘いぞ団子の主人公団子がですね、すいません、これ若い方わからない方多いと思うんですけど、すいません本当に、その団子の主人公像というのがどうしても僕の中のものすごいこう少年像の、はいはい、なんか理想の少年像みたいなところにこうありまして、なんか団子リスペクトみたいな感じで、キャラクターの振る舞いは決めつつも、やっぱりこう現代っ子ですから、まあ、結構オタクというか、あとはそのドラクエファンのプレイヤーさんとその共通点を持たせたいと思って、ソーラはやっぱりドラクエオタクなんですよね。
は
あ、なんでこう、
はい、
すごいこうなんていうんですかね、明けっぴろげというか、アウトドア派な、少年漫画の主人公でありながらも、まあ、実は結構ナイブだったりオタクだったりもしますみたいな、うん、そういうところからキャラクターを作っていってる感じですね、ソーラは。
はいはい、なるほど。そう、いや、談合の話はここで出てくるとは思わなかったですけど
私もですか。
そうですよね、
はい、
すいません。
けどあれですよね、なんだろう、行動力があるけれども逆にちょっとドジっていうか、いや、頭悪いみたいな面があるけれども、
うん、
それでみんなを引っ張って釣っていくとか、そんな感じですよね、おそらく王道ですから。
そうですね、
そんな理屈じゃねえんだよっつってね、そんな風にしても元気いっぱいで引っ張ってくるっていうのはね、
はい、
うん、そうですね、
まあ、ソーラ風に言うと突撃魚ですか。
そうですね、
なるほどね、
はい、ただ意外とこう、なんですかね、その追い詰められる時も、なんていうんですかね、あんまり慌てすぎないような、まあ、そういうところもあって、意外とこう、なんか大ピンチなのに結構冷静に考えたりとかするようなところもあるような、
そうですね、
というのが最近こうソーラの傾向としてなんか出ちゃってますね。
これ例えば、なんで
そうなっちゃったんだろう。
一巻二巻あたりのソーラのイメージと、最近のバトルで一対一を繰り返し広げてるときに、冷静に戦況を分析するソーラを見てるじゃないですか。
そうですね。
一巻二巻の突撃キューブでは考えられない行動になってきてるっていうのもあって、ね、
これ
っ
ていつの間にそんな風になっちゃったの
よ。これってやっぱりドラゴンクエストのレベルアップですもん。
ああ、レベルアップでもありますし、
うん、
その、ドラクエの特にボス戦なんかにこう慣れてくると、誰が壁になって
進行
して、誰がヘイトを取ってみたいなことをこう考えながらプレイすることになるじゃないですか。
はい、
で、まあなんですかね、ステージをぐるぐる回りながら相撲のこう交代をしてみたりとか、
はいはい、
で、まあ、バフはどれくらいで書き直すだとか、
うん、
結構非常にこう戦略的な面がありますんで、
うん、
僕自身がなんかオンラインゲームで最初はすごい初心者から入って、
はい、
だんだんとそのプレイの仕方に慣れるにつれて、なんかソーラもちょっとそういうところが出てきているような、
は
い、ところがあるかもしれませんね。
はあ、いや、これ、いや、しかもこれをですね、さすがのモニカさんですよ。
はい、
この質問コーナーの最後に持ってこられたらもう。いや
ー。
いや、本当に今日、すごいいっぱいなんか、うん、リスナーさんとか、チームメンとか、私にしても、まべたさんにしても、 いろんななんか聞くことができて、本当今日は楽しかったですわ。
いやー、僕もなんかこう、普段こう、いろいろ言いたいことがありつつも、こう、なかなか言えなかったことをいっぱい吐き出すことができて、いやー、すごい楽しかったです。本当にお呼びいただいてありがとうございました。
はい、いや、本当に今日は、いろんな楽しい話、ありがとうございました。エンディングでも、
ありがとうございました。
エンディングでももうちょっとお伺いしたいと思いますので。
はい。はい、友達。
エンディングでございます。
はい。
はい。長丁場先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ですね、改めてちょっと先生、感想というものを頂戴したいなと思うんですが。
あ、そうですね。いやー、ちょっと何も考えていなかったんですけど、でもまあなんか記念すべき150回みたいな、すごい回になんか呼んでいただけて、ちょっとすごい光栄なことで、いや、本当にありがとうございました。もうさっきもちょっと話したんですけど、こう、いろいろこう、喋りたくてもなかなかゲーム内の文字数の少ない、こう、チャット欄では言えないことがすごいたくさんありましたんで、
はい、
いや今日はたくさん吐き出せて、あれですね、胸が軽くなりましたね。こう、溜め込んでいたものを。
はい。
いや、私としてもですね、この150回で先生を迎えしたっていうのが一つでかかったのと、先生、私、感じてる、私がドラゴンクエスト10をプレイしてからですけど、
はい。
例えば DQ10TV ですとか、
ああ、はいはい。
V ジャンプなんかでも、先生が直接ソーラーのことの、こう語るみたいなと、シチュエーションがあまりないじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。まあ、それでも、なんやかんや、こう、コミックスのおまけとか、4コマなんかで、うん、まあ、ちょくちょくこう、裏のことを、こう、漫画では喋ったりはしてるんですけど。
そういう意味では、なんか、それの、なんか、第一号にドアラジがなれたっていうのは、とっても嬉しいです。
いや、あ、確かに本当だ、そうですよね。うわぁ。でも、すごい長々とすごい喋らせてもらうことができて。
いやいや、ありがとうございます。
なんか、ちょっと、ネタバレじゃないんですけど、先生と一度こう打ち合わせをさせていただいたじゃないですか。
あ、はいはい。
で、
はいはいはい、
コミック、表紙を剥がすとですね、作者近況的なものがもう、はい、おまけ漫画で かけてやったりして、先生のいわゆる内情的なもの、こうやってゲームしてるんですよとか、
そうですね、
こんなこと思ってんだよみたいなことを書いてあったりするんですけど、
はい、
打ち合わせの時にですね、あ、この先生喋りたい方なんだなって実は感じたんです
。ああそうなんですね。いやー、そうですね。本当は、もともとは作家になろうと思った時なんかは、あんまりこう、作品の中に作家をさん、なんですかね、感じさせない、まあ、書き方が、いいんじゃないかなと思って始めたようなところはあるんですけど、まあ、ですね、V ジャンプで書き始めて、エレメントハンターなんかを、書き始めた時なんかに、ああいうこう、ちょっとしたこう、マクマの楽しみとして4コマなんかがあると、すごいこう、読み口が良くなって楽しいなというふうに思ってやってみたりとかして、まあ、あれについては本当コミカライズで、まあ、僕自身なんかその作品のファン、一ファンとして書いているようなところもありますから、
うん、
まあ、なんていうか、読者の方とこう、なんですかね、うん、気持ちが一緒になるようなところがあったらいいなと思って、やり始めたのもありまして。はい、
でも、いや、本当に、うん、この間のなんですか、打ち合わせの時点で、
はい、
豆田さんとアフタートークでね、すごくドワラジ向けな、ドワラジ向けな方だなって、二人で言ってたところがあってですね。
はい。
マジか。はい。
実にまあ、先生なんかは特に作品としてね、漫画っていうものにして、このドラゴンクエストを表現するっていうところは、されてるのはもう、やっぱり、唯一無二なわけですよ。
あ、まあそうですね、公式では確かにそうっちゃそうなんですけど、うん、特にこうゲーム内では、うん、
でまあそれにしてもそうやってね、あの私のそのこのドアラジ今回も当然150回という記念会も含めた部分はあるものの、はい、そのやっぱりアストルティア、この一緒に遊んでるアストルティアにこんな人がいるんだよってことをやっぱり紹介していきたい番組でありたいんです
。あ、そうですよね、うん、
なのでいやすごくその今日はそのなんだろう、本当に根掘り葉掘り聞いたような気もしますし、あの、ね、本当にそのやっぱり漫画読むだけではわからないし、うん、というところをなんか聞けて、あの豆田さんも私もすごく満足して、今日の収録をなんか終えてなんかほっとして終わりたいなと思いますし、そして先生これから、はいはい、あの次の151回からなんですけど、
おはい、
まだまだ私も続けていきたいなと。
いやーそうですね、ぜひぜひ楽しみにしてますよ。
まだ、あの50回ごとにこんな会話してるんですけど、やっぱり、はい、例えば何周年みたいな部分としては来年また今度3周年ドアラジ3周年まで
見
るとまた私の一歩一歩を踏み出す、なんかすごく先生に元気を分けてもらったなって気はして、
いやもう本当応援してます。
次あのね、うん、200回にまた先生に登場いただくか。
おぉ。いや、なんかそんなすごい切り板はなんかもっとなんかいろんなこう方にこう、別にこう呼んでいただいたらなんか他の回でも。
いや、
のこのこ駆けつけますね。
それは、は
い。いや、というかお忙しい中本当にありがとうございます。
あ、どうも本当にありがとうございました。
はい。加えて先生、もう一つ。
はい。
ちょっと直前にはなるんですが、
はい、
最新刊の宣伝などをちょっといただきたいん
ですが。そうですね。いやどの辺でそういう話が振られるんだろうなとちょっと思っていたんですけど、はい、この、そうですね、放映がされている、ちょっと前ではないか少し前ですね、11月の頭になりますけど、蒼天のソーラの第10巻が、発売されております。いや、僕の、まあ、ちょっとこの年になってなんですけど、初めて10巻まで書いた漫画ということになりまして、
はいはい、そうですね、
僕的にもちょっとドキドキだったんですけど、はい、まあ、なんか、ま、内容としてはいつものバトルをガシガシやってる感じですね。そして、ま、ちょっと本誌で読んでらっしゃる方は、もうご存知の通りなんですけど、まあ、あんなドラゴンが登場したりとか、戦いがあんな風になってみたりとか、もうしっちゃかめっちゃかになってますので、ぜひぜひコミック派の方はお楽しみというか、ひょっとしたらもう結構読んでらっしゃる方が多いのかな。
はい。
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 そんなわけで宣伝でした。はい、作者本人が大魔をするという。
いや、
すごいです。すごい時代ですね。
とても光栄でございます。はい。先生、一つちなみに、質問の最後のやつがあるんですけど。
はい。
はい。うちのテクニカルアドバイザー、兄さんより頂戴しております。はい。
はい。
ぶしつけだとは思いますが、気になっていたことので質問させてください。いつも、蒼天のソーラー新刊が出ると本屋さんで買いますが、はい、サブアカウントのプクリポのデジタルコードのために、スマホ便利ツールで、ジェムで、電子書籍版を購入もしております。
ありがとうございます。
はい。
本当にありがとうございます。
これって、先生としては、どちらで買ってもらいたいということはありますでしょうか？かっこ、印税的に。
生々しい。
連載、ドラクエ10、いろいろ忙しいと思いますが、お体ご自愛ください。これからも楽しみにしてます。ということで、兄さん、頂戴しました。
ありがとうございます。
はい。
まあ、ちょっと生臭い話なんですけど、まあ、印税とかに関しては別にこう、書籍でも、書籍というか、紙の本でも、うん、電子書籍でも、うん、僕的には全く変わらないんで、その辺は全然お気になさらずに、もう買いやすいとか読みやすい方で、買っていただければと本当に思います。
うん、
ただ、まあ、ちょっと電子書籍、純粋して、書籍というか、スマホなんかで読むと、ちょっとソーラーは結構詰め込み気味の画面になってるんで、見にくいかなと思って、ちょっと心苦しい時があるんで、うん、まあなんか、紙の本で楽しんでもらうのが、まあ一番なのかなとかは思うんですけど、
うん、
ただまあ、そうですね、本当、印税とかそういうことは全然 お気になさらないでください。
これ、ちなみに先生、マクマの漫画は、ページ途中なんで見れるんでしょうけど、
はいはい、
表紙外したのは見れないですよね。
あ、そうでしたっけ。
わこれ読めます読めます大丈夫です。
読めてるんでしょ。
ああ、
大丈夫です。私、両方買ってますので、確認してます。大丈夫です。
あ、そうか。まみださんも、ありがとうございます。
そうか。なんで、一応、見開きのページとかどうしても縦読みなんで、そういうところ
で見
づらいところがあると思うので、
う
ん、まあ、そうですけど、まあ、多分、兄さんは電子版だと、これ、ひょっとすると、先生の印税にならないから、紙で買った方がいいかなとか、そういうふうなことで多分書いてるんだと思うんですけど、
う
ん、
まあ。そうですよね。いや、本当、お気になさらないでください、その辺は。うん、どちらでも大丈夫です。
はい、はい、ということで、どちらも買いましょう。一冊ずつ。はい、
いきましょう。いや。
というわけで、先生からのダイレクトマーケティングでございました。
はい。ダイレクトマーケティングでした。
はい。なおですね、中島先生の応援、それから感想へのメッセージは、集英社さん宛にお便りか、もしくは、ツイッターで、ハッシュタグ、DQ、ソウラ、青をつけて、送っていただけると、先生見ていただけてるんですか。
あ、そうですね。はい。特に、ちょくちょく、なんですね。あ、エゴサーチというやつですね。
はいはいはい、はい。
まあ、ツイッターなんかで、検索してみたりしてますんで、うん、
はい。
そうですね。それこそツイッターでつぶやいていることは、結構見てると思うんですけどね。
はい。
まあ、なんですかね。もう、かなりツイッターで、いつものあの人っていう感じで、まあ、あの人ですね。はい。
はい。
今何人か分かってらっしゃると思うんですけど。
何人かが無駄な反応したと思いますよ、向こう側で。
そうですよね。
けど、はい、うん、このハッシュタグの DQ ソーラって、記憶してる限りは多分、集英社側からこれでやってねっていうのあったはずなんですけど、
ね、そうですね。なんか引っかかったような気がするんですけど。
あんまり普及しないままになっちゃってるんですけど。
まあ、活用しないですか。
はい。ソーラーファンのこれで繋がれるぞっていうのあるんで、ね、ハッシュタグ DQ10、ハッシュタグ DQ ソーラーってつければ多分伝わると思いますし、編集の方はなんか見てるっていう噂は聞いたことあるんで、まあ、
はいはい、
脇で伝えるもんなんですし、こういったところでも簡単な感想でも伝えていただければいいんじゃないかなっていうか、
はい、
私も割と書いてますんでよろしくお願いします。
あ、そうですね。あ、僕からもよろしくお願いします。結構読んでますので。
はい。はい。続きまして。豆田さんから、
あ、私ですね。
はい、プレイヤーイベントのお知らせを挟んでください。
はい。はい、ご本人の前で言うのすごい、恐縮なんですけど、またちょっと間空いちゃいました。蒼天のソーラー座談会ですね。ちょっとまたこちら開催したいと思います。で、一応11月23日にしたいなって思ってて、ちょっと変動あるかもしれません。詳しくは冒険者の広場の方に書き込みしますのと、はい、まあ、話すテーマは発売されたばかりの10巻と、うん、あと、今までも何回かやってないんですが、人気投票、今回も行いたいと思いまして、多分その頃にはちゃんとURL 作ってると思うので、多分貼り付けていただいてると思うんですが、
はい、
今回のテーマが、好きな技です。
技。うん、
技。今まで、キャラクターごとの人気投票でやったと、だいぶ出尽くした感じがありまして、うん、だからオリジナル技で、例えば、ソーラのドラゴンスクラッチ好きですとか、イルールのギガスラッシュクロス好きですっていうところで、ここで人気取りやりたいと思いますんで、投票よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
はい、
楽しみだ結果が、は
い、いや本当今日ソーラ尽くしで今日お送りしました。
はい、いや、ありがとうございました。
はい、そして私からもう一つ、告知の方をさせていただきます。青といえばスライム、あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえば、実はこのオンエアされてるのが11月に入っておりまして、実は先週こちらのドラゴンクエスト10の風景といえばっていう青といえばスライムの発表の方をさせていただきましたが、ちょっと収録の都合上、ぜひとも先生にも一つお答えいただきたいなと思って。
はい、
はい、先生、はい、アストルティア、今まで冒険してきて、これ俺好きだったわっていうのはあれば、何かエピソードも添えていただければと思います。
いやもうほんといっぱいあるんですけど、ちょっと原点に帰って、もうグレンリョウのあの赤ちゃけた大地というのが、やっぱり一番最初のすごいこう、目に焼き付いてる風景というか、やっぱベータテストからやらせてもらってますんで、ベータテストってランガオ村から始まる形だったんですよね。で、ランガオ村を出て、ランガオ山地の雪が積もったところをこう、テクテク歩いて、冒険が始まるんですけど、その後で、獅子門を越えて、グレンリョウに出ると、急にこう、雪の風景から、すごいこう、暑そうな、広いこう、フィールドに変わって、そこに行って、オーガのフィールド局っていうのはランガオ山地からずっとなったままなんですけど、で、グレンリョウの、すごい赤茶けた大地に入った時に、音楽がぐわーっとなってくるのを見て、なんかうわー広いところに来ちゃったよーみたいな気持ちをものすごいこう感じまして、でインパクトでなんかこう、ああ俺オンラインゲームしてるんだなーということをつくづく感じたというか、
なるほどなるほど。
でまあテクテク歩いていると大口橋につつかれて全滅したりとかみたいな感じで、いやーなんか本当ドラケの原風、ドラケ10の原風景はあそこだなというのが未だにあるんですよね、うん、
あ
とちょっとまあ、キラキラマラソンを結構やっていたとかそういうのもあるんですけど、
あ
はい、僕リドフォンを探してですね、
いや先生、
そんな感じで、
ありがとうございます、はい、いや実はね私もベータテスターなんですよ。
あ、そうなんでした。
で、先生の今言われたのが、まさに私も思い浮かんでます、今。確かに、そのね、ランガオ村出たところの、まあ、要は最初のレベル上げをする地帯じゃないですか。
そうですね。
あそこから、やはり、一歩踏み越えて、うわ、すごい広いとこ来たなって、思い出した。
思いますよね。
うん。のが、で、やっぱり、ちょっとだけ強くなってる敵が。
そうですね。う
ん、そこそのなんかイメージ、まあベータテストですから、本当に弱かった、はい、あの時代ですからね。
いやー、そうですよね。
あれを、やっぱり感じてらしたんだなっていうのも、やっぱあるので、面白いのをいただきましたね。
はい、あ、そうか、そう考えると結構そういう人って多いのかもしれませんね。あの風景がっていうのは。
先生、ぜひね、実はこの、150回ですね、149回がこの青空の回になってるんですよ。
はい。
ぜひ、それを聞きながら、また、ゲームするなり、原稿案を、作っていただくなり、なんか、
はい、
うまくラジオを活用いただければと思います。
はい、それはぜひ、そうですね、仕事中聞かせてもらいます。
はい。はい。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
それでは皆さん、今日もいいアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと、
マメタと、
蒼天の空中島祐希でした。
151回目以降もまたお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。